この12章のところには王国の分裂のことが記されてあります。レハブアムはこのイスラエルの王となったわけですけれども、この時にエジプトに逃れていたヤロブアムはこの人々から招かれて再びこの帰ってきたわけですけれども、それはこの4節のところを見るとこの首輝きを重くした、そしてまた過酷な労働ということがあるわけですけれども、ソロモンの時代に人々にこの重労働やまた重い税金が課せられるということがあったわけです。それを軽くしてほしいとレハブアムのところに訴えてきたわけですけれども、彼はこのソロモンに仕えていた長老たちがこの民のしぼべとなって彼らに仕え、彼らに答えて親切な言葉をかけてやるなら彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょうと、7節を見るとそのように助言をしたわけですけれども、しかしこの長老たちの助言を退けて、そして8節を見ると自分と共に育ち自分に仕えている若者たちに相談して、そしてこの若者たちはなんと10節の終わりを見ると、私の小指は父の腰よりも太い、11節に私の父がお前たちに重い首輝きを負わせたのであれば私はお前たちの首輝きをもっと重くすると重税を課すというようなことを言ったわけです。そしてこの上限の通りにレハブアムは答えた。まあ、彼は非常にこの高慢な態度を持って民の願いを聞き入れなかったというようなことをしたわけです。まあ、言うなれば彼のこうした高慢な行動が分裂を引き起こすその引き金となったわけですけれども、15節を見るならば、かつて主がシロ人アヒアを通してネバデの子ヤロブアムにお告げになった約束を実現しようと主がそう仕向けられたからであるとあるわけです。まあ、これは本当に心の中に潜んでいることがまた現実のものとなってくる。そして神様は全ての人の心の内にあることをもう知っておられて、それが現実に現れてくるようになされたということになるわけです。そしてこのことはヤロブアムが反逆していくという一つの口実となって、16節のところに全イスラエルがこの言った言葉があるわけですけれども、後半のところを見ると我々のための譲りの地はない、もう自分たちが得られる利益はない、そしてイスラエルよ自分たちの天幕に帰れ、ダビデよ今あなたの家を見よというふうに言って、それぞれのところに帰っていく、その利益のことでもって、そして彼らは争い、もう自分勝手に、そしてまたもう明々に利益を得ようとして帰っていくっていう、そういう姿があるわけです。ですからそこに神様に仕えるっていう姿勢はもうなくなってしまった。もうソロモンの時代にはもうこれ以上富むことがないほどの豊かさというものはあったわけですけれども、しかしもう精神的には霊的には非常に乏しい時代であったということであるわけです。それは今日の日本でも同じような様子が伺えるではないだろうかと思われるわけです。物質的には豊かに富んでいるけれども、しかしその心はもう全く乏しくなって、喜んで人のためにこの自分が労を取るということがなくなってしまう、まさにこの分裂の危機というのはそういうところに現れてくるわけです。そしてヤロブアムはエフライムの産地に行って、25節を見るならばシェケムやまたペヌエルを築き直す、そして彼のしたことは この偶像を作る、28節に出てくるわけですけれども、金の格子を2つ作った。それは30節見ると、このことは罪となったとあるわけです。そしてもう一つ悪を行う、それは31節のところに、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。祭司は必ずレビの子孫でなければならないと。彼は全く自分勝手なことを行った。それは33節に出てくるわけなんですけれども、ですからそのような宗教行事をやったとしても神様は喜ばれるということは全くないわけです。そしてまた彼は、言うなれば神様が定めた律法を犯して、そして神に敵対するものとなっていった。言うなれば彼は確かにこの世にあっては人々のその関心を聞き、そしてまたイスラエルの十部族をまとめるということはできたかもしれませんけれども、しかし神に仕えるということは全く行わない、もう自分勝手なそのようなこの振る舞いをして、王国は分裂していくという姿があるわけです。私たちは主なる神様に従わなければ主の祝福を得ることはできない。いくらこの世で栄えても、しかし永遠のその神の御国に入ることがなければ、それはもう滅びとなっていってしまうわけです。私たちはただこの世で栄えるというのではなくて、神様の本当に御手の中にあって祝福が与えられて、そしてまた永遠の命、また天の御国に凱旋していく、そのことを私たちはいつも心の中に覚えていくものとさせていただきたいと思います。